弁護士中野秀俊の
社長の人生を変える
法律相談所。こんにちは、弁護士の中野秀俊です。
こんにちは、アシスタントの堀内隆です。この番組は IT 専門の弁護士中野秀俊がこれはすぐに使える法律、主に企業法務の知識を分かりやすくお伝えする番組です。
よろしくお願いいたします。
はい、では今回のテーマは、
弁護士が明かす裁判での請求金額ってどのように決めるのかです。
では前回続きまして、裁判での請求金額についてなんですけど、今度はですね、今回はビジネスシーンでのこの民事訴訟におけるこの賠償額の決め方というところで、まあ、前回松本さんとかそれから伊藤選手の例ではすごく高額の賠償額で設定されたんですけど、私一般人がこれやってしまうと、まあ、ちょっと裁判費用が上がるなどとんでもない負担になってしまうっていう、まあ、デメリットもあったりするとかいうところをちょっとご紹介いただきました。では実際に、じゃあこの民事訴訟を行う場合 この賠償額の決め方、この基準について、この弁護士中野さんからちょっとこういう基準っていうところを教えていただけますでしょうか。
そうですね、基本的にはですね、日本の場合は実損害主義といってですね、はい、基本的には実際に損害を受けた金額のみがですね、賠償の対象になるんですね。
実際の損害を受けた額のみですか。
そうですね。なので自分で例えば、じゃあ着手金を払ったんだ、その後にシステム開発うんぬんかんぬんがやって、で結局システムが納品されなかったとなったら、当然着手金で払った額については返還してもらいます。
はい、
プラスあとどこまでできるかって話になると、例えばそれによってすごく工数を取られたと、やり取りで、で外部からその人の費用を払わなきゃいけなかったったら、外部に払った費用とか、あとはまあ一室利益といって、本当だったらじゃあ3月1日に納品をされる予定だったんだけれども、それがずれ込んでしまった、で3月1日に本当は3月1日に納品されてて稼働すればこれだけの利益を得られたはずだ、なのに得られなかった、だから損害賠償だとかですね、そういった項目、実際にその行為、ある行為から実際に損害を被った額、それが、まあ、損害賠償の金額になるというようなイメージになりますと。で、まあ、これについて、まあ、これを言ってしまうと相当因果関係っていうんですけど、まあ、その行為から、まあ、これこういうようなものの被害が受けるよね、といったような範囲ということが決められているので、まあ、大体そのシステム開発だったらこういう場合とか、こういう売買契約でこれこれこれだったらこういう場合っていうのが項目としては大体決まっているので、
はい、
それに沿って損害額を計算していくみたいな話になってくるかなというふうに思います。
なるほど。まあ、その、まあ、実際に払ったものと、それから費やした日数とか、その例えば費用とか、で、さらに先々のこうなったらこういうふうに、まあ、利益額が出てくるよねっていうところが、まあ、ちゃんとその相当額が計算された状態の、それが、まあ、その賠償額として、まあ、認められるっていうことになるんですかね。
あ、もちろんその、これ認められるかどうかまたすごくハードルがあって、その立証を、そこがすごく大変で、でどういうふうに立証をそれをしていくのか、証拠はあるのか、
はい、
とか確実な証拠がない場合にどういうふうに攻めていくのかみたいなところはちゃんと戦略を考えなきゃいけないんですけど、項目としてはそんな感じかなとですね。で、あとは例えば慰謝料みたいな話になってくると、これは大体の相場が決まってますと。
慰謝料、
はい、名誉毀損とかであると、まあ、慰謝料っていうのは精神的な損害なので目に見えないわけですと、でこれに対してじゃあどれぐらいのものが認められるか、じゃあ名誉毀損とかだったらこれぐらいとか、まあ、性加害があったのであればこれぐらいにしよ
う。
あとは交通事故とかになってくるとですね、これはもう、はい、結構確率的に決まってるんですね。入通院がどれぐらいするといくらみたいなのが算定表みたいなのがあって、結構決まってるっていうところがあるので、まあ、交通事故とかは、まあ、本当にどういう項目、逸失利益とか休業損害とかうんぬんかんぬんうんぬんかんぬんみたいなところについては結構決まっていたりするので、それに沿って項目をやっていくみたいな話、慰謝料とかだったら大体の相場は決まっているというところがあるので、それに沿って請求していくっていうのがいいんじゃないかなというふうに思います。
なるほど。じゃああれですか、例えば中野さんが まあ、例えば、まあ、原告側についたとして、じゃあ、賠償額はどう設定するかっていうところも、もうそういったところの観点で、こうなりますよっていうことを、もう初めからこの、いわゆる原告の、まあ、依頼者に、アドバイスされてるっていう感じでしょうかね。
そうですね。損害額、そして、裁判をする前にですね、大体こうどういうような損があります、こんなこんなこんなこんなこんなってのあるんですけど、例えば7個言われました。そうすると 1,2,3 はこれ大丈夫だと思います、 4,5 これでも立証の関係微妙ですねって、 6,7 無理だと思いますみたいな感じで、じゃあ今回は、まあ、1から5まで請求しておきますか、ただ 4,5 はちょっと難しいかもしれませんみたいな、どうします、 4,5 落とします、入れますみたいなところをこうすり合わせて請求をしていくみたいな感じかなと思います。
なるほど。まあその問題は一つだけじゃないので、じゃあそれを立証できるところをこう洗い出して、その項目別にこれは確実、これはちょっと微妙、これはちょっと無理っていうところをちょっと判断して、じゃあこうなるんじゃないでしょうかっていうところをアドバイスするっていう感じですね。
そうですね。当然損害のいくらにするかっていうところはこっち側立証しなきゃいけないので、
はい、
きちっとそれでじゃあいくらにするかってことを最初に決めるっていう、なので、まあ、そういう意味でその4,5はちょっと怪しいかもしれない、証拠上危ないかもしれないけど、でも認められる可能性もあるから入れておこうっていう意味で入れるってことはあると思うんですね。まあ、上乗せじゃないですけど、はい、そこはあり得るかなというふうに思います。
わかりました。まあ、ちょっとその辺はちょっと論理がしっかりあるっていうことなんですね。
はい。
で、じゃあ最終的にこの賠償額が決まるというタイミングなんですけど、まあ、もちろん裁判を経て、じゃあ裁判が出ました、判決が出ましたっていうところになるとは思うんですけど、この、じゃあ賠償額、本当にこのガチッとその裁判でその判決が出たら、それ通りにもう完全に決まるっていう感じになるものなんでしょうか、これって。
そうですね。もちろんその損害がいくらなのかっていうことも審理の対象になるので、
はい、
それは原告側が立証、まあ、立証というのは証拠を用いて裁判官に、あ、そうだよね、こういう損害確実にあるよねって思わせなきゃいけないんですね。なので各裁判官に、そうだよね、そういった損害あるよねって思わせたら原告側の勝ち、原告の請求は認められる、いやこれないんじゃねとか、五分五分だよねというふうになったら、その被告の勝ちみたいな、そんな感じになってますと。それに対しては証拠が確実に必要なので、原告側でちゃんと証拠を揃えてこういう損害があるんですよというところをやると、まあ、領収書であるとか、実際の、まあ、一斉利益は結構立証が難しくて、先ほど言ったように将来的な利益ってなかなか難しい部分もあるんですね。
はい。
なので、まあ、それはどう立証していくかという部分もあるんですけど、それが認められて実際の判決みたいな形になれば、その判決で判断される、 1,2,3 は OK だよ、でも 4,5 ごめん無理みたいな話か、 4,5 でも、うん、半分は認められるけど半分は無理だよねみたいな話で、総額いくらいくら払えっていうのが判決で決まるっていうようなイメージになるかなと思います。
わかりました。まあ、じゃあ、まあ、でそれで、まあ、裁判官がこう判決出して、そこでまあ決まるっていうところに、まあ、なると思うんですけど、またそれとは別に和解になるケースっていうのもあるじゃないですか。
はい。
で、和解になるケースになると、これってでも和解になったら、じゃあ和解したので、じゃあ支払いなしでっていうことってほぼほぼないとは思うんですけど、この時ってなんかこの要は 最終的な支払い額とかそういったのってどういうふうな感じに決まるのかなっていうところ、ちょっと私存じ上げないので、ちょっと教えていただけますでしょうか。
そうですね。裁判の結論って2つしかなくて、
はい、
1つは判決、これは裁判所が一方的に決めます。
はい、
はい、でもう1つは和解、これはお互いが、まあ、合意すればですね、和解になって終わるという話になるんですね。
はい。
で、ほぼほぼ、まあ、これ前も話したことあるかもしれないんですけど、すべての裁判で和解どうですかって聞かれます。裁判官で。裁判所でですね。
すべて聞かれるんですね。
はい。打診があります。
はい。
で、もちろん、和解は強制ではないので、和解できませんっていうことが全然できるんですけど、
はい。
で、和解は、和解じゃあしますか、協議しますかみたいな話になると、まあ、お互いのいいところで、みたいな話になりますと。
うん。
いうところなんですね。で、これに関しては別に、まあ、お互いが良ければいくらでもいいみたいな話になって、まあ、その金額が決まるようなイメージになりますというところなので、100万円請求して、まあ、じゃあ真ん中で50万で、和解ですっていう場合もありえますし、裁判所もですね、結構その心証といって、結構その和解を言うときに、例えばお互いの最初書面同士で争うんですけど、民事訴訟って書面と主張、書面主張と証拠を見て、いやこっち大体認められんじゃねみたいな話になると、心証開示といってですね、私こう思ってるけど和解しないみたいな、このまま行くと100万認められちゃうよみたいな、だけど和解だったら80万ぐらいで済むかもよみたいな、80万で和解しないみたいなことを言ってくる裁判官もいます。
へー、
ね、まあ、これは裁判官もですね、判決書くのめんどくさいんですよ。判決大変なんですよ。まあ、十何ページ書かなきゃいけないし。で、別れたら 1枚で終わるじゃないですかっていう、お互い合意に。で、和解してほしいんですよ、裁判官とし
ては。なるほど。
ただこれも裁判官のキャラによるんですよ。結構もう、いや、お前無理だよっていう人もいますし、はい、だから和解しないよみたいな。でもいますし、まあ、そういうやんわりあんまり心証を返しない人もいるって、これは裁判官のキャラによるんですけど、うん、まあ、そういうことに形で、まあ、お互いが良ければみたいな話、うんうん、なので、あの前もお話したかと思うんですが、訴訟をするときは必ず和解になるってことも想定した上で、そもそも和解ができるのかで、和解だったら大体、まあ、請求今1000万いってるけど、まあ、最悪600万は取れたいよねみたいなことはちゃんと検討して上で請求する、訴訟するってことが大事かなというふうに。
そっか、そうじゃないとあれですよね。いわゆる裁判費用とか、その報酬額とかも含めると、下手したら、原告側なのに大赤字になるっていうこともあり得るってことですよね、これ。
そうですね。まあ、あと気をつけなきゃいけないのは、判決になるとですね、ほぼほぼ相手は払わないんですね。任意に払うってことはあんまり実はなくて、まあ、企業間とかだったらもちろんあるんですけど、
はい。
まあ、企業、中小企業だったら払わない可能性もあるんですが、要するに判決だと一方的に命じられるわけですよ。
はい。
そうすると、いくらいくら払え。で、別に誰も払ってくれません。で、相手方に連絡します。払いません。ってことは大半です。判決の場合は。
わ
ぁ、はい。そうすると、差し押さえをしないといけないんですね。
はい。
もちろん、調べる方法はたくさんあるし、今、財産開示命令といって、財産全部正直に申告して、しないと刑事罰だよって制度もあったりするんですけど、はい、まあ、めんどくさいわけですよ。差し押さえしなきゃいけない時間がかかるし。で、和解だとですね、まあ、お互い和解したので、払う率が高くなるっていう部分もあるかなと思うんですね。
ああ、確かに。
なってます。はい、まあ、それでも払わない場合あるんですけど、払わなくても差し押さえしなきゃいけないんですけど、
はいはい、
まあ、判決よりは払われることは多いし、
はい、
例えば和解だったら、その、席上交付って言って、和解期日に金持ってこいと、現実問題。で、その場で払えってことも言えるんですよ。まあ、向こうは納得すればですけど。
はいはい、
ってなると、その回収する手間を払うと、本当は200万なんだけど、まあ、とりあえず側近来月100万払うんだったらそれでいいよって場合もありえるので、
うんうんうん、
そういう柔軟なことが和解にできるとか、回収の可能性を考えると和解ってのもありえるかなと思うんですね。
なるほど。そういった意味で和解の方がメリットでかかったりするケースも多いんですね。
そうですね。なんか和解っていうのは妥協してるとか、なんかこう弱気だみたいなところでですね、あんまりいい方もいらっしゃらないと思うんですけど、結局何が一番大事かというと、回収するっていうことが大事なんですね。
はい、
はい、なのでそこをきちっとやるっていうのは大事かなというふうに思います。
そこは確かにあるなと思うところで、この和解とその判決のこう違いとか、そういったところっていうのは、もう全然存じ上げなかったので、本当に勉強になりました、本当に。
はい。
はい。ですので、このね、賠償額の決め方について、ちょっと今回2回にわたってお送りしました。まあ、こういった感じで、この賠償額決まるっていうところと、実際じゃあ支払うときどうなるかっていうところを、今回お伝えさせていただきましたので、まあ、できればない方がいいと思うんですけど、裁判に当たってしまうっていう時の場合は、ぜひ参考にしていただければと思います。
はい、今回の弁護士中野秀俊の社長の人生を変える法律相談所は、お役に立てていただけましたでしょうか。
企業活動において気がつかないうちに違法になっていることや、ちょっとした法律の知識があれば一気に打開できる、そんな法律のエッセンスをご紹介していきますので、この番組をフォロー、いいねをお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ではまた次回をお楽しみに。
ありがとうございました。ではまた。